9. 文化施設、展覧会、イベント情報。休館日、開館時間などは各施設へお問い合わせください。9-1 田淵幸男記念館。電話 72-9964。 9-1-1 野川かさね写真展講演会。日時11月26日日曜日15時から16時。場所1階展示室。費用要入館料。定員40人。先着順です。申し込み11月18日土曜日から電話で。立ち見の場合は申し込み不要。9-1-2 佐藤大志写真展。アラスカ、生きることと暮らすこと。アラスカは、大文字の ALASKA。 市内在住写真家、佐藤大志さんがアラスカで撮影した中から、よりすぐりの作品を展示します。田淵幸男記念館。期間、12月26日火曜日から、4月21日日曜日。開館時間9時から17時。休館日月曜日。祝日は開館。入場料高校生以上310円。電話 72-9964。 ギャラリートーク12月26日火曜日15時から16時。場所、地下展示室。費用、無料。写真が掲載されています。熊が遡上する鮭を口に加えている横で、別の鮭が水面から飛び上がっています。写真の説明、終わり。9-2、安曇の高橋節郎記念美術館。電話、81-3030。9-2-1 北穂高芸術展。日時11月18日土曜日から12月3日日曜日9時から17時。場所ホール。費用無料。常設展は要入館料。 9-2-2 ライアーコンサート。日時12月2日土曜日14時から15時。場所、展示室。費用、要入館料。定員、40人。先着順です。未就学児は不可。申し込み、11月21日火曜日から電話で。9-3、上京義民記念館。電話、77-7550。上京騒動圏で処刑された多田カスケラ義民の処刑日に合わせ、11月18日土曜日、19日日曜日は上京義民記念館を無料開館します。9-3-1安曇野から考える人権展。日時12月5日火曜日から22日金曜日、9時から17時。場所1階展示室。費用無料。常設展は要入館料。 9-4 穂高交流学習センター。電話 81-3111。 9-4-1 未来グランドピアノ無料開放。未来は大文字 MIRAI。日時、令和6年1月20日土曜日、1月21日日曜日、10時から18時50分。場所、多目的交流ホール。費用、無料。定員、18組。1組50分間。対象、市内在住のピアノ経験者。その他の条件はホームページで。申し込み、12月14日木曜日から電話で。 受付時間10時から17時。初参加者は12月13日水曜日から先行受付。9-5、とっておきの話で心温まる、豊砂郷土博物館、こたつ講座。時間、10時30分から11時30分。場所、学習室。定員、各回30人。先着順です。費用、要入館料。申し込み、各回開催日、10日前の9時から電話で。第3回は8日前から。問い合わせ、豊砂郷土博物館。電話、72-5672。全部で7回あります。第1回、12月9日土曜日。内容、信州の植物学の系譜。爛漫の時代の人々。講師、松田孝子、学芸員。第2回、12月16日土曜日。内容、家じまい、墓じまい。講師、倉石敦子、学芸員。第3回、1月13日土曜日。内容、翻訳の武将、仁科道外。戦国大名武田氏の安住軍侵攻を軸として。講師、辺見大吾、市職員。第4回、1月20日土曜日。内容、食べるから見る家族の形。講師、宮本直子、学芸員。第5回、2月3日土曜日。内容、空き家根弱物語、空き家の問題を紐解く。講師、幅拓也、市職員。第6回、2月10日土曜日。内容、ハエトリックってなーに？え？自動ハエ取り機？講師、久保田直之、学芸員。第7回、2月17日土曜日。内容、越津から万願寺、そして牧村の謎に迫る。講師、原明義、博物館長。9-6、コラム、獅子編纂だより、第17回。安曇野の原始古代の謎に迫る。獅子編纂専門調査会。考古部会、専門調査員、土屋和明。皆さんは市内にどれくらいの数の遺跡があるかご存知ですか？実は、今のところ398箇所の遺跡があることが知られています。遺跡とは、人類の生活の痕跡が地中や地表などに残っている場所のことです。集落や城、寺院、神社などの跡や、いろいろな時代のお墓、水田や畑の跡も遺跡と呼ばれます。これらの場所や施設は、現代の私たちの身の回りにあるものばかりです。では、安曇野市の遺跡は、どれくらいの深さに眠っているのでしょうか。深いものでは、長野自動車道建設時に地下3メートルから見つかった北村遺跡、明科光の縄文時代の墓と300体もの人骨が有名です。反対に浅いものは地表面に現れており、今から約1400年前に作られた穂高古墳群、穂高有明、穂高巻、穂高柏原、穂高や
牛尾古墳群、
明科東川手、光城跡や遠野原城跡などの中世の
山城があります。
安曇野市史では、まず考古資料編でこれまでに見つかっている遺跡の内容をわかりやすく紹介します。その後、原始古代編で安曇野の成り立ちを歴史として組み立てていきます。その進み具合をこのコラムで紹介していきますので、お楽しみに。写真の説明。 穂高古墳群 B1 号墳。古墳のように地表面に姿を現している遺跡もある。9-7、第8回、小説、安曇野の登場人物を知ろう。佐藤海一。小説、安曇野の作者、臼井よしみに大きな影響を与えた人物の一人です。小説内では第3部に佐藤東山の名前で登場。常念校長。として知られる佐藤の人となりが詳細に描かれています。佐藤は1877、明治10年に、現在の飯山市に生まれ、県内で教員になります。羽西名郡で学校教育の指導、助言を行う私学館だった際、聖山から常念岳を望み、その美しさに惹かれました。1916、大正5年、常念岳のふもとの堀金尋常高等小学校、現堀金小学校に校長として着任、39歳の時でした。朝礼では、常念を見よ、と子供たちに呼びかけ、その美しさを称えたことから、常念校長と呼ばれるようになりました。同校での在職期間は、2年4ヶ月余りでしたが、その間に常念岳調査のために登山を実施、住民の協力を得ながら前常念岳への石室の建設と三股から前常念岳までの登山道の開拓を果たしました。その後、故郷に戻って校長を務め、郷土の振興に尽力しました。開校と対話の安曇野紀行、常念岳と堀金小学校。佐藤校長について忘れられないのは、月曜日ごとの朝礼であった。朝礼の校長君は、常念岳の話に限られていたと言ってもよかった。常念を見ろ。今朝はご機嫌がいいと見えて、あの通り晴れている。常念を見ろ。今朝はあいにく姿を見せてくれないが、よく勉強して明日の朝お目にかかろう。常念を見ろ。今朝はもう雪をかぶっているが、ちっとも寒がってなんかいない。などなど。小説安曇野の第3部、その17より引用。臼井よしみが尋常高等小学校に在籍時、佐藤海一が赴任してきます。臼井自身も朝礼の際に聞いた、訓話のエピソードが小説内で触れられています。
紙面には佐藤海一の写真と常念岳を背景に写る現在の堀金小学校の写真が掲載されています。